年になって公文社という出版社から我らなぜキリスト教徒となりしかというタイトルの本が出版されました。公文社の後ろに書いてある自分たちの主張のところを見ると、これまであまりにも経済中心に突き進んで心の中がすっかり空っぽになってきたから、我々はその隙間を埋めるために出版をしていきたいっていう、その一環として出された本だというふうに示されておりますが、作家の安岡翔太郎さんと神父の井上洋治さんの対談なんですね。その対談が終わった後の後書きに井上洋治神父がこういうことを書いてらっしゃるんです。誠に不思議な思いである。人と人との出会いの不思議さを仏教文化では縁あるいは縁起という言葉で言い表すのだろうが、キリスト教では人知を超えた神の働きとでも言うのだろう。本文でも少し触れたように、私が安岡さんと初めて会ったのはもう20年近くも前のことになるだろうか。川上哲太郎さんが亡くなられた葬儀の時、正確にはお通夜の席であった。私は川上さんには随分可愛がっていただいた。毎年のようにカトリック祭りをやろうという一声で遠藤さんや三浦志門さん、八代誠一さんなどと一緒にお宅に伺い、随分ご馳走になったものであった。すっかり酩酊しまい、夜桜を眺めながら二人で並んで用を足すといった光栄に欲したこともあり、また雑誌に井上神父のことというエッセイを載せていただいたこともあった。お通夜の式を終えて庭に出て、これらのことを思い出しながら考えにふけっていた私の耳に、突然カトリックの悪口が聞こえてきた。一人の初老の男性が杯を片手に、なんだい今の通夜の祈りの日本語は、全く艶消しだと怒っているのである。遠藤さんが隣で何か一生懸命弁解したり慰めたりしている様子であった。後で私はそっと遠藤さんに聞いてみた。なんだかすごい剣幕で通夜の式がなってないとか、カトリックがどうのとか悪口言ってたのはあれは一体誰だ。即座に遠藤さんの返事があった。おい、あの男知らないのか、あれが安岡翔太郎だ。それから数年後のことである。ある晩突然遠藤さんから電話がかかってきた。安岡翔太郎がカトリックの勉強したいと言っている。ひょっとしてカトリックになるかもしらんからよろしく頼む。私はびっくりした。安岡ってあの安岡翔太郎か。決まってるだろう、安岡翔太郎なんて名前の人間がそうあちこちゴロゴロいるわけないだろう。確かに遠藤さんの言う通りに違いないのだが、私はただただ神様のなさることの不思議さにびっくりしたのである。安岡さんが遠藤さんをゴッドファーザー、カトリックでは大夫、代表の大と父ね、ゴッドファーザーとして洗礼を受けられたのはそれから数ヶ月後、1988年6月18日のことである。神の思いは人間の思いをはるかに超えていると聖書に書かれている。しかしあの川上さんのお通夜の時に、20年近く後、私が安岡さんとキリスト教について討論をする羽目になるなどとは、誰が一体予測し得たであろうか。すっかり柔らかな深みのある顔になった安岡さんに会うたびに、神様のなさる技の不思議さに思いをいたさざるを得ないこの頃である。この本の一番最初のところにですね、その井上神父と安岡翔太郎さんの教会をバックにした写真が出てます。本当に柔和な顔なんです。で、安岡さんは私と同郷の高知の出身なんですね。気が強い、怒りっぽい、ちょっと短気なところがあったみたいですけれども、安岡さんが今から11年前に洗礼を受けるようになったのはですね、お嬢さんが幼稚園から の時からずっとこのカトリック系の幼稚園、小学校、高校、大学で進んで、そして大学生になった時に私も洗礼受けたいっていうふうに言い出したことに始まるんだそうです。それで奥さんも、すっかりその気になって、じゃあこの際だから一家で仲良く洗礼受けましょうよってこう奥さんに勧められた。それで、なんか断りづらくてとても照れ屋さんだったんですけども、結局一緒に受ける羽目になったらしいんですが、それには突然そういうことがあってもダメなわけだったんですが、1960年にこのフルブライト奨学金で新婚間もない安岡さん夫妻がアメリカの南部に留学するんですね。そこで南部の、ある大学に行くんですけれども、南部なまりの英語がさっぱりわかんない。誰か家庭教師を探していたら、ある人の紹介で熱心なおばさんの人が、とてもわかりやすい英語に直してこの安岡さん取り付いてくれて、いわば家庭教師でレッスンをしてくれるなと。ところがこの方が熱心なクリスチャンで、もう断るごとに訪ねてきたり、うちにおいでって言ったりして、で何かあればすぐ聖書の話し始めるね。で、気持ちは逃げていたんですけれども、聞くと話に聞いてしまった。それで安岡さんは自分でこう振り返ってるのに、ここからどうも始まったらしい。でも根はクリスチャンというのは大嫌いだったんですね。いつでもこのからかいの対象だったんです。敬虔なクリスチャンなんて何言ってるかっていう感じで。それで20年近く前のその川上哲太郎さんの葬儀の時でも、そういう思いですから、なんかこの文学者がですね、そういう教会の式文のあの日本がなんだっていうのなんかわかる気がしますね。今の新教大学聖書でも箇所によってはそういう言葉にシャープな人が聞くと、あれはなんだ日本語かってこう言われるような心配があるんですけども、それでこう毒づいたりしてたんですけども、その後いろんなことがありながら、彼の出身はもともとお寺さんだったらしいんですけども、高知でですね、それが結局潰れたりなんかして、東京に出てきた時に預けられたのもお寺さんだったんですが、そこのお坊さんも大変なんていうのか、怠け者のお坊さんっていうのか、もうこれっぽしも仏教のことを習わなかったんだそうですね。それで逆に仏教っていうのはこれはダメだなっていうふうに思い込んで、それから神道ももう一つってこう思っていたもんですから、だからキリスト教の教えは良さそうだけど、あのクリスチャンの顔は嫌いだみたいなところでですね、抵抗を続けていたようなんです。だけど井上神父の言うようにですね、今はすっかり落ち着いて柔和な顔になって、書いてあるものを見ても大変面白いです。この言いたいことを言ってですね、いるわけですが、私は井上神父が人知を超えた神の働きっていうふうに見ていらっしゃる。全くそうだと思うんですね。その散々パロ悪口言った人が今度は対談をするわけですからね、二人でキリスト教について。でそんな羽目になるなんてのは考えられもしない、不思議だなっていう思いになるっていうのは当然だと思うんです。で今日の説教題は行き届いた神っていう題にしました。今日の主日の主題が父子聖霊の神であって、主日の名前が三位一体主日というふうになっています。はっきり言いますと、三位一体でないキリスト教はキリスト教ではない。キリスト教がキリスト教であるためには三位一体でなければならない。つまり父子聖霊っていうね。だけどこれが分かるようで分かりにくいことなんです。しっかりこう自分の感覚の中で、それで生活の上でそれをきちっと受け止めるっていうのが割と難しい。特に聖霊っていうのが 具合悪いわけなんですけれども、私はこの三位一体というのは三人いらっしゃる神様が一人だというふうに捉えると分かりにくくなってしまいます。だからそれをひっくり返しに考えて、一人の神の三つの顔というふうに考えていた。この三位の位の位っていうのは中央語の威嚇、人格、ペルソナ、それから来たんですね。ですからそれは顔と考えています。だから父としての顔、それから子としての顔、そして精霊としての顔、この三つがある。しかも父なる神というのはもう天地創造ね、歴史の時間の主であるって、こう私たちをはるかに超越された神っていう、そのそれでいいんですが、じゃあ子なる神というのはイエス・キリストのことなんですね。ですからイエス・キリストをどう捉えるのかというところでキリスト教かどうかが分かれてしまう。でこれをとっても簡単に言ってしまえば、イエス・キリストは人となられた神ですという、そういうふうに捉える。ただの人じゃなくて人となられた神です。キリスト教の伝統ではもうこの点も非常に重視されましたから、だから中世なんかの聖画ではキリストの絵の上には金の輪とか五光が差したりってね、これは神様ですよっていうことを強調したんですが、これが私はキリスト教の堕落を招いたというふうに思っています。人となられた神っていうのは、フィリピの手紙を見ていてもね、神と等しくあることに固執されないで五光を指す神じゃなかったんです。神を捨てられて人間となったっていう、ここが大事なんですが、なんかその生きてる間からスーパーマンである神様だっていうふうに受け取ったところから、私は間違いが起こったというふうに思ってます。だから私たちと完全に同じ人間となられたということなんで、それで今日の聖書の箇所の中にもですね、6節にこの方は水と血を通って来られた方でイエス・キリストです、水だけではなく水と血とによって来られたのですというふうに書いてあるところがあるわけですが、この水と血という表現は、まあ直接的には水が洗礼式、血が生産式を意味しているというふうに言われるんですが、水だけではなく水と血とによって来られたのです、この同じ表現がありですが、もう一つは、まあ、間接的に洗礼式と生産式を意味しているというふうに考えていいんですが、もう一つはこれはヨハネの19章のイエスの十字架の場面に兵士がイエスの脇を槍で突いた、そうすると水と血が出たっていう表現があるんです。つまり完全に死んでしまうとこう血として流れないで結晶が分かれて水と血とになって出てくるっていうことなんだそうですね。ですからここにも完全に人間としての死を死なれたっていうことが書かれているんです。だから私たちはイエスをキリストと信じるっていう時にですね、その地上を歩まれたイエスが神様そのものであったという頭を切り替えないといけません。しかし結果的に十字架で亡くなられて、そして神はご自分の右にある、つまり死に至るまで、十字架の死に至るまで従順であられた、フィリピの信徒の手紙の2章ですね。それは死に至るまで、あの創世記の2章で神様の命令された善悪の知識の木から取って食べるなという、この命令に死に至るまで従順であったということなんですね。だからご自分が善悪の判定者にならない、究極的な決定者は常に神なのだ、父なる神なのだっていうことを貫いて、だから最終的には十字架の上で神にも人にも見捨てられても天は我を見捨てたっていう結論はつけないで、 我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと問い続けた。だから神はこの右に上げられね、右に座らせられたんだって、そういう意味です。そのイエスに罪がなかったっていうことはですね、道徳的に罪がなかったのだというふうには考えないでください。道徳的な罪はいっぱいあります。そういう点では。そういう意味では人間は道徳的な罪を犯さないで生きれる人は一人もいないんです。その時その時に適当にごまかしてるだけですね。とてもあらわなのは、あの神殿の中で暴力行為を働いたなんていうのは、あれは刑法に触れますね。どういうわけしてもイエス様だからしてもいいっていうことじゃないわけです。だからそういう道徳的な法ではなく、罪ではなくて神との関係において罪を犯されなかった、そのことをしっかり受けておく必要があるんですね。なぜ神が人となられたかというと、神と人との関係はいかにあるべきかということをわざわざ完全な人間となってお示しになったんだ、こうだぞということをお示しになったんですね。それだけではなくて、つまりイエスが示されたことの大事なポイントは、父に全てを委ねるっていうこと、服従するっていうことなんですけれども、現実的な生き方の中では感性です。感じ取る力、常に人の隠れた心を見抜くと言いますか、その心に気づくっていう感性を持っていらっしゃる。私たち人間はすぐ自分にとらわれてしまいますから、その感性が鈍るんです。はっきり言えば精霊というのはその感性を研ぎ澄ますために働く神、考えてください。気づかせてくださる神。世の中いろんな人いますけども、誰が付き合いにくいって言っても全然気づかない人ほど付き合いにくい人ないでしょ。何言ってもマイペースのまんま、そうすると仕方ない、そのまま放り投げるしかないんですよ。まあまあじゃあまあ行きなさいよっていう、その本当のつながりはできてこないんです。その気づくっていうのが人が生きるのになくてならない愛そのものだからです。だから神は天の高いところにおられて、お前たち私に服従しなさい、愛し合いなさいよっておっしゃるだけではなくて、わざわざこうだぞ、人間として生きるのはこうだぞってお示しになった上で、さらに姿が見えなくなった時に常に私たちのうちに働きかけていてくださって、気づかせてくださるように助けてくださる。だから私は聖霊っていうのは感性を助ける神なんですけれども、こちらで感じ取ろうとすることじゃなくて信じているっていうことがポイントなんだと。つまり私たちが空気の中で腹肉体が生きる、そのことを徳永さんあんまり意識したことがないんですが、感性はあるいは霊は精霊の海の中で生きている。誤解を招いたのは精霊が下ったという表現、あるいは文学的な表現なんですが、それがずっとこう習慣になりましたから、特に今の私たちの使っている賛美歌は、まあ、私は個人的にほとんど使いにくいなと思っているのは、精霊よ下ってください、下ってくださいという表現ですから、普段どっかへいらっしゃるで呼ばないと来てくださらね、普段私たちは精霊からはるかに遠い暮らししてるっていうふうに考えがちなんですね。冷えたる心を温めてくださいとかね、精霊を下ってって、これももっと広い意味で文学的に解釈すればいいかもしれません。つまり精霊は呼ばなきゃ来てくださらない方ではなくて、いつも私たちは精霊の海の中で生きてるんです。水道の蛇口をひねるように、こう自分が自分がってなってたのかってほどけば、精霊がさっと私たちのうちに働きかけてください。あるいは私たちが 意識しないうちにも、つまりそれをまた同じようにフィリピンの信徒への手紙に出てますね、あなた方のうちに働きかけて志を起こさせ、それを実現させてくださるのは神であるって書いてある。それが具体的な聖霊の技だというふうに言ってよいと思うんですね。まあ今日はそういう教義の話にちょっと終始してしまったんですが、今日のテキストの中からではですね、ヨハネの手紙の1の5章1節からですが、大切な聖句をちょっと今日のところで選ばせていただきますと、1節のイエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです。これもそうです。だから私たちは神から生まれたものだからね、神の子である資格があるとかないとかじゃないんです。私たちはもう実際に産んでくれた父、これはもうどんなひどい父だってもあの父の子だ、あの母の子だっていうのはこれはもう言いようがないですね。だから私たちにとって神が父だっていうことはこれはもう逃れることがないんです。で、私の状態いかんに関わらないということです。それぐらい確かなこととして受け止めなさいと。あなたはもう子ですよと。だから神から生まれているからあなたは神の子です。それはイエスがメシアであると信じているということにおいて、つまりここでイエス・キリストと呼ばれた方をどう見るかということがポイントになるわけですね。4節の神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。この表現も、まあ、一昔前は私たちもこれを繰り返し言ってですね、世に勝つ勝利とは何か、それはイエスをキリストと信じることだ、だからキリスト教だみたいな、そういう感じで受け取っていたんですが、このヨハネの手紙そのものがちょっとそういう二元論的な発想で書いています。二元論っていうのは分ける考え方です。こちらが良くてこちらが悪い、神の子は良くてこの世は悪いというふうな、こう分け方に見えています。そしてその悪いこの世に勝つのはイエスをキリストと信じるものだっていうふうにね、なるかもしれませんが、これはヨハネの手紙の書かれた状況にもよるような気がいたします。このヨハネの手紙っていうのは、あのヨハネによる福音書のあのヨハネと同一ではないかって、こういう学者の中では意見が分かれています。まあ大体ヨハネによる福音書とヨハネの手紙は少なくともその著者のいた教会は同じであろうというふうに言われていますね。同一人物であるか、それと同じ考え方の人、似た考え方で、その地域はパレスチナの地中海寄りの、そのエルサレムの北の方ですね、あの地域だろうというふうに考えられているんですが、それでヨハネによる福音書が紀元80年の終わり頃か90年の初め頃にかけて、でそれから10年ぐらい経ってこのヨハネの手紙が書かれたに違いない。じゃあその福音書と手紙の違いは何かっていうと、福音書の方は、あの福音書が書かれた事情っていうのは紀元80年にやっぱ同じ地域にあるヤムニアっていうところでユダヤ教の信仰復興運会議があったんです。イエスをキリストと信じる者を異端として排除する、これから彼らに対する呪いの祈りをみんなでしようというふうに決めて、その巻き返しがあって教会の中が動揺するんですね。教会の外部からの圧力に対してそうじゃないぞって抵抗しようとする、そういう意味でイエスがメシアであるということを、特にそういうユダヤ人たちにも分かるようにっていうんで、印っていう、ユダヤ人は印を求めるね。ですから印っていうことを 中心にして編集したのはヨハネによる福音書だというふうに考えられるわけですが、その後ですね、ちょっと落ち着いてから今度はこのヨハネの教団教会の中で内側で違う意見を持つような人が出てきた。どうもちょっとさっきもう私触れましたが、やっぱりイエスがキリストであるということについてもうこの一世紀の当初から議論が起こったんです。イエスが神であるのか、僕は今言いましたね、人となられた神だって、これがキリスト教なんだけれども、そこで議論が分かれるんです。じゃあその神がどうして十字架で死ぬんだって、こういうことになるわけです。そこは難しいんですね。だからいろんな説明が加えられた。当時の常識ではですね、この神は善なる方、霊なる方、それに対抗するものが肉、罪、こう霊と肉っていうのは善と罪っていう風な分けられ方の中に置かれたんですね。だからいろんな解釈があって、いやいや神様が人間の殻をかぶっただけで本質は神だったんだよ、だから十字架で死んだ時にすぐ神に戻ったっていう、これを化体説っていうふうに言います。化体、化ける、体に化けるっていうね、そういう考え方が教会の中に広がったんです。そうすると当時の人々の考え方ではそういう考え方は分かりやすいのですけれども、じゃあイエスは本当の人間じゃなかったということになるんですね。じゃあ私たちとは別の方っていうふうになってしまうから、そうではなくて本当に私たちと寸分違わない同じ人間だったんだっていう、これがとっても大事な基本的な信仰だったんですね。このヨハネの手紙を見てみますとですね、そういう対抗心がいっぱいあるんですね。先ほどの4節5節でも同じですが、誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんかっていう、そして特に6節以下、水だけではなく水と人によって来られたのです、そして霊はこのことを証しする方です、霊は真理だからです。この水と血っていう、これがだから教会の一番礼拝の中心のこの洗礼式と聖餐式を象徴していると言われているわけですが、それを本当に生きたものとするために霊、聖霊がそれを生かしている。聖霊によって私たちはイエスと共に死に、イエスと共に生まれるっていうことをしっかり受け止めることができるし、聖霊によって私たちはただのパン、ブドウ酒を飲んでもイエスとの肉と血が私を生かしているということを体で確かめるということができるわけですね。もしそれがなかったら、何をこのパン切れちょっとお祈りして食べて、もうね、ブドウ酒飲んで何がありがたいのよってこういうのなんですが、それが本当に私たちを生かすっていうのは聖霊が私たちを生かしているからなんだということですね。ですから聖霊っていうのはなくてならないものです。私たちが本当に信じるため、またあるいは私たちが今こうして信仰を持てているというのは、やっぱりパウロが言うように誰も霊によらなければイエスは主であると告白することはできない、明言したようにですね、私たちはすでに聖霊に導かれている、捉えられている、そのことを信じる、その時に私がだからって言って頑張ると聖霊に対して扉を閉じるんです。力を抜いてどうぞいいようにしてくださいっていうふうに緩やかになる時に、本当に私たちが計算できないような不思議な技を経験できるはず。何かもっともっととか、これじゃダメなんだ、これじゃダメなんだっていうものに追われている間は聖霊の技を見ることができないかもしれないです。いい意味で開き直っちゃわなきゃダメなんですね。 それが聖霊によって生きる。なぜならば私たちを捉えてくださった神は行き届いた神なんですから。だから私たちがごちゃごちゃする必要ないんです。そのお任せしますっていうふうに言っていればそれでいいこと。それを私たちの思いが先に立つから、悔しさが先に立つとか焦りが先に立つとかいろんなものがあって、それにとらわれてるから精霊がそこまでおいおいって言ってらっしゃるのにそれを止めてしまうですね。カトリックの雑誌からの引用なんですが、末森ブックスっていう出版社を経営してらっしゃる末森千恵子さんっていう人との、山根元代さんとの対談が曙の2月号に出てるんですが、この方はもともとクリスチャンホーム、カトリックの家庭に生まれて、ずっと小さい時からカトリックの中に使っていたんですが、やっぱり抵抗を感じてて入ろうとしなかったんですね。大学時代にも、まあ、カトリック研究会なんか行ってそれをしたんですが、だからまあ知らないうちにいろんなことがこう入っていたんですが、心の中ではカトリックになるっていうのは嫌だみたいなのがあったんですが、あることから洗礼を受けるようになって、そして信仰を持った後にですね、結婚した後ご主人を急に亡くすんです。まだお子さんが8歳と6歳だったんですね。だけどその時にこういうふうにおっしゃっていらっしゃるんですね。末森を突然亡くした時も、それはまあ妻として至らなかった点がいろいろあったのではと自分を責め辛かったですが、結局は自分の存在がどんなに小さいかということを改めて思い知らされました。たまたま私の住んでいるところが教会のすぐ隣だったりしたものですから、ますます自分だけで子供を育てていくのではないという思いがありましたね。まあこれだけ大変な思いをさせられたのだから、何かご計画があって絶対今後助けてくださるに違いない、そういうこともきっと準備されていたのではないかと、お通夜の時そんなふうに思いましたよ。もう神様皆あなたのせいよみたいな、ここで笑ってる。で山根さんが、えお通夜の時すぐにそんな勇気が持てたのですかって問い返すんです。だせよもるさんが、これからもいろいろあるのだろうけども、そのたんびに乗り越える力が与えられるだろうと思いました。それは私が思うというより、天使が囁いていてくれたというような思いでしたね。これが末森さん流の聖霊信仰の告白です。天使が囁いていてくれた。そして彼女の生き方、本当に力を抜いてるじゃないですか。これからどうしようとか大変だとかっていうじゃなくて、もう神様がこう全部こうしてるんだと、だから何とかしてくださるはずなんだっていうふうに思い込んで、それでいい意味で神様あなたのせいよって、神様皆あなたのせいよって、これいい言葉ですね。私たちが肩の力抜く時のキーワードになるという気がしますね。本当にそうなんです。誰か強烈に邪魔する人がいたりとか、あるいはあの人がこうもうちょっとなんとかなってくれたらとか、いろんなことがあるかもしれない。教会の中だって外だって皆さん方の経験の中で、だけどその時に祈った時にね、神様皆あなたのせいよって、どうしてくれるんですってこうちょっと開き直ってみるといいと思うんですね。それにとらわれてるから次の目が見えないんですね。あるいはそういうことは言い訳になってしまうんです。神様はもっと大きなことを用意してる。だからここでは遠慮なしにね、神様あなたのせいよをやりましょう。今日からせーのでやると。まさにね、そうすると、まずあるがままを受け入れるっていう準備ができるじゃないですか。 私じゃないんだ、あちらがそうしたんだよって、そこから今度は自分勝手に祈りしていいんです。だけどあの人気になりますから片付けてくださいでもいいですし、これがなんとかならないと私はどうにもならないんですよって、それでも気になりますってこう言っていいんです。でも全部あなたのせいですが、いいようにしてください最後はっていう、そこでそういう祈りができれば今度はどうなさるか見ていようっていう気になるじゃないですか。先週も申しました、聖霊が働いてくださるっていうことを受け止める姿勢は待つ、信じて待つっていう姿勢です。早とちりをしないようにっていうね。私なんかもうそのもう典型ですから、もうことごとにパソコンをやればやるほど、なんてこの早とちりの嫌なやつという、もうこれを痛感させられています。余計に本当に私はこれ自分にも言い聞かせなんです。でよし待とうね、それできっと見えてくるはずだというふうに思うんです。今日もそういう意味で三位一体の神が私たちと共にいる。私は承知申し上げますが、礼拝の最後の祝祷は三位一体の神の名、父と子と聖霊があなたと共にあるようにっていう言い方は、気持ちとしてはもう行き届いた神があなたと共にいるんだよっていうね、だからしっかり行こうねっていう思いを持ってあの祝祷を祈ってるつもりです。ですからジタバタしないで、そしてしっかり信じて待ってみるっていうね、そういう歩みができたらというふうに思います。